マタイの福音書の今10章40節から42節のところを、の御言葉をですね中心に、メッセージをさせていただいております。で、受け入れるということとその報いということですね、ことがここで語られています。受け入れるということとその報いですね。先週はマタイ10章40節から、主に語ったわけです。イエス様が、使わした弟子たち、イエス様が使わした弟子たちを受け入れる人は、イエス様をそれは受け入れることになるんだと。そしてイエス様を受け入れるということは、イエス様を使わした神様を受け入れることになるんだということをイエス様はおっしゃったわけですね。で、そこからですね、受け入れるということも2つあるって、頭で受け入れるのと心で受け入れるのと、そういうことを話しましたね。物事を決めるのは頭ではなく心である。心で決めなければ前に進まないということをお話ししました。それからもう一つはですね、その使わしたということですけれども、その例えとして、外務省が、各国の大使や領事を使わすわけですね、政府が使わすわけですけれども、その大使あるいは領事はですね、本国からこの届いたメッセージを、そのまま忠実にその国の相手の国の人たちに伝えていく、それが大使や領事の務めであるということからですね、教会は、これはキリストの教会というのはキリストの大事なメッセージを伝えていく、これがキリストの教会であるということをお話したわけでございます。そのためにはまず忠実にキリストのメッセージを受け取らなければならない、ね、忠実に受け取って、そしてそれを伝えていくと、こういうことになるわけですね。で、19世紀にアメリカで生まれました2つのいわゆるそのキリスト教系の団体があるわけですね。皆さんよくご存知の、一つはエホバの証人あるいは物見の塔と呼ばれている団体です。そしてもう一つはモルモン教と呼ばれている団体です。この二つの、団体はこう宣教熱心な宣教団体ですけれども、それからですね、これは19世紀に生まれたんですね、アメリカで。で、もう一つは20世紀で韓国で生まれた統一教会というんですね。韓国語ではトンイルキョンヘと言いますね。統一教会。これもですね、キリスト教系の、教会だと言われているわけですけれども、しかしこの3つの団体はですね、宣教に熱心なんです。どこよりも熱心なんですけれども、キリストの、メッセージを忠実に受け取っている団体かどうかというと、そうではないと、一般のキリスト教会はそう言いますね。キリストのメッセージを忠実に受け取っている団体とは思えないということなんですね。で、これはですね、やっぱりそういう団体を始めた創始者の人たちがやはりこの高ぶった思いを持つようになった。で、そこからですね、悪魔が高ぶる人が大好きなんで、悪魔がその人に接近していくんです。傲慢な人にサタンは接近していって、そしてこのいろいろとその人に話しかけていくわけでございます。で、そうなっていくとですね、そのサタンにあるいは悪霊によるですね、間違った教えを受け入れていってしまうようになっていくんです。そして宣教が熱心なんで成功してですね、どんどんどんどん大きくなっていくわけなんですけども、どんなに大きくなって多くの人を信者にしたとしてもですね、それは神様の来たるべき審判の前に出るとですね、全く通用しないです。神様からの裁きを受けなければならないですね。ですから、そういうそのキリストから本当にこう正しくメッセージを受け取っていかなければ、サタンのメッセージを途中でね、受け取ってしまって受け入れてしまったんでは何もならないんですね。それはキリストの教会とは言えないです。で、一般の教会でもですね、サタンとは言わないけれども、特に聖霊について、 誤解している場合が多いということも先週話しました。一般の教会についてもね、そのことはですね、まあ簡単に言いますとですね、この人間的な知性あるいはこの常識というものを非常に重んじて、そしてそのいわゆるその人間的な思い、これを聖書では肉の思いと言っているんです。この肉の思いが支配的になっていて、例えば神様はこの人間のために神様が存在しておられるかのように、この、受け止めるというようなことになっている場合が多いと思いますね。神様はもちろん人間を愛しておられます、ね、だから神はその一人子イエス様を私たち人間のためにね、救いのために、お使わしになって、そして十字架で犠牲にさせられたわけです。ですから神様が人間を愛しておられるということは、これは間違いがありません。その通りなんですけども、では人間のために神様があるのかというと、そうではないんです。そうではないですね。神様が人間をお作りになった目的は、その人間を通して神様が栄光を受けるためなんです。アメン。だから神様はご自分が人間を通して愛を受け、信頼を受け、栄光を受ける、人間から受け取るということ、そのことを神様は楽しむ、喜ぶ、満足を覚える、そのために人間をお作りになったんです。人間のために神があるんじゃないです。神様の満足、神様の喜び、神様のその、栄光誉れを人間から受け取るということのために人間をお作りになったんですよ。アメン、ね、だからそこのところをですね、履き違えてはいけないんです。神様は人間を愛しておられるんです。愛しておられるから言うて人間の都合のいいように神様が動かれるんじゃないんです。だからそこのところがですね、人間中心主義というか、人間中心の思想、いわゆる肉の思いで捉えてはいけないです。人間はキリストと共に十字架につけられなければならないものなんです。この十字架はどこの教会でもキリストの十字架は話します。でもキリストだけが十字架につけられて、私たちはそのことを感謝しているだけでは、それでいいのかという。十字架につけられるのはキリストだけでいいのかということです。そうじゃないんですね。それはなぜかというと、ローマ人への手紙でパウロがですね、6章の3節から5節にかけて言っておりますように、キリストと共に私たちも死の様に、キリストの死の様に等しくなるようにということを言っています。キリストだけが十字架につけて、私たちはそれを見て、ああ感謝のことだ、ありがたいことだと言って済ませているだけではなく、そのキリストの死の様に私たちも等しくなるようにしなさいというんです。この一番大事なところ、それがどうやら抜けている、教会での説教や教えの中で一番肝心なところが抜けてしまっている。キリストだけを十字架につけて、信者はそれを感謝しているだけで終わっている。そうであってはならない。キリストと共に死の様に私たちも等しくなるなら、つまり自分に死ぬならということです。キリストの死の様に等しくなるということ、私たちも死ななければならないんですよ。それはどこで死ぬのかと、自分の心の中で 死ぬんです。本来はキリストは十字架につけられる必要はないお方です。なぜなら彼には罪がないからです。罪があるのは私たちの方なんです。人間の方なんです。だから私たち人間こそが神様の前に裁きを受けて、十字架のようなあのね、恐ろしい、刑罰を受けなければならないわけですよ。それをキリストが代わってその十字架について死んでくださったんです。で、私たちは涼しい顔をしていたらいいんですか？そうではないんです。私たちも心の内でキリストの十字架とともに、私たちも、あ、私があそこにつくべきであったと認めて、そして神の前に自分というものに死んでいくという心の中でね、キリストの死の様に等しくなっていく必要があるということ、パウロ先生がおっしゃったんです。そうするならば、キリストが復活されたように、私たちもまたその復活の様に等しくなると言ってるんです。イエス・キリストは復活したんです。でもそれはキリストが自分から復活したんじゃないんですね。キリストを復活させたのは神の霊の働きです。神がキリストを復活させた。使徒行伝の2章に書いてありますよね。神の霊がキリストを復活させた。それと同じように私たちもキリストの死の様に等しくなるなら、同じく神の霊、聖霊様が私たちのその自分に死んだその霊魂を、聖霊様がこの霊魂の中に来てくださって、聖霊様がこの霊魂を生き返らせてくださるんです。それが私たちにとっての復活なんです。キリストの復活の様に等しくなるというのはそういうことです。これが一番大事なメッセージなんです。つまりこれが福音というものなんです。死と復活、これが福音です。で、その一番肝心な福音というものが、正しく受け止められていない、ために正しく語られていないという、そういうところがあります。聖霊様は私たちの中に来てくださって、私たちの魂を生き返らせてくださるんですけども、その生き返らせるということは、どういうことによって生き返らせるのかというと、聖霊様は私たちに神の言葉を示してくださる。神の言葉を示して、その神の言葉を通して私たちの魂に神の言葉が開かれてきて、その神の言葉の中にある命と光を受け取っていく。それによって私たちの魂が生き返っていくんです。アメン。詩篇の119編の105節、皆さん聖書を持ちの方はちょっと開いてみましょうか。旧約聖書の詩篇119編105節、ページで言いますと860ページ、口語訳ですけどね、860ページ。その119編の105節です。じゃあ開いた方、見つけた方、105節を一緒に読んでみましょう。それぞれの聖書の言葉で読んでいただいて結構です。105節です。いいですか？はい、ちょっと待って、105じゃない、間違えました。130節です。ごめんなさい、私の間違いです。119編130節もうね、だんだんだんだん細かい字がね、見えにくくなってきた。これはもう年のせいやね、だから時々これからもね、見間違い、そして聞き違いが、耳も遠くなっていく。目と耳がね、老化現象を起こして、言い訳ですけどね、いや実際そうなんで、今も間違う。こんなね、説のこんな細かい字はね、もうお年寄りにはもう読み取るのはもう難しい。130節、皆さんはお若いですからね、見つけましたね。 じゃあもう一回読み直し、130節。はい。御言葉が開けると光を放って無学な者に知恵を与えます。そうです。ここに御言葉が開けるととあるんですよ。開けるとということは閉じられているという言葉を念頭に置いているわけです。つまり御言葉というものは、これがこの開かれないとそこに書いてあることのその光とか命とか、それが伝わってこないということです。本来御言葉には命と光とが含まれているんです。御言葉の中にヨハネ一章の3節にありますね。この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であったと書いてありますからね。御言葉の中にはそのように霊的な命と霊的な光が含まれているんですけども、しかしその御言葉がその命や光というものを私たちの心の中に届けるためには、これが開かれないといけない、扉が開かれないといけない。じゃあその誰が何がその御言葉の扉を開くのかとなって、それが聖霊様の働きなんです。聖霊様が私たちに御言葉の扉を開かれるんです。そしてその御言葉の中にある命と霊的命と霊的光がパーッと私たちの心の中にそれが届けられるんです。そのことで、ね、御言葉が開けると光を放って無学なものに知恵を与えます。あの無学なものっていうのはどういう意味か、学歴のない人という意味じゃないんです。無学なものというのはそれまで気がつかなかった人という意味です。その命とその光に気がつかなかった、それを知らなかった人のことを言ってる。その人たちが聖霊様によって御言葉が開かれてくると、御言葉の中にある命と光とがパーッと伝わってくるので、あ、そういうことなのかと、そこで合点がいくようになるんです。それがその知恵ということです。神の知恵を与えられるということですね。ですからどうしても聖霊様が必要なんです。ヨハネ福音書の14章から16章にかけてイエス様は聖霊のことを話されましたけれども、真理の御霊という言葉で話されましたが、この真理の御霊があなた方に来たら、この真理の御霊はあなた方にすべてのことを教えます。私があなた方に話しておいたその言葉の意味をあなた方に分からせるようにしますと。だから真理の御霊なんですと、助け主なんですとおっしゃったんです。ですから聖霊が来なければ、聖霊がなければ、聖霊に働いていただかなければ、私たちは聖書の言葉というものを本当の意味でその命光を得ることは難しい。表面的な意味で理解してしまう。表面的な意味、つまり人間的な理解だけで終わってしまう。それでは何にもならない。ですから聖霊を受けなければならないということをイエス様おっしゃいました。聖霊を受けよう。あなた方はエルサレムから離れないで、父の約束、つまり聖霊を受けるまでその約束を待っていなさいと言われて、そして天に帰っていかれた。この話したでしょ。弟子たちはイエス様を天に見送った後何をしたのか。彼らは集まって120人ばかりの人たちが熱心にその約束の聖霊を待ち祈り続けていったんです。10日間祈り続けていったんです。そしてその五旬節のペンテコステの日に聖霊が彼らの上にダーッと下ってきたんです。そこから聖霊と彼らが一つになって聖霊と共に歩むようになっていたんです。で、聖霊様に御言葉はどんどんどんどん教えられて、まあ、その当時の御言葉は旧約聖書ですけれども、旧約聖書の中に語られた御言葉をどんどんどんどん聖霊様に教えられていって、そして大胆に語っていったんですよ、皆さん。アメン、ね、 ですから私たちはそのキリストだけを十字架につけて自分は涼しい顔をして感謝だけしているとそういうクリスチャンになってはいけないんです。私たちもキリストと共に十字架に心の中で自分というものに死んでいかなければならないんです。アーメン。なぜそうする必要があるかというと、人間の心はやっぱり自分中心なんです。誰もが。ですから何もかも神様に従いますとはなかなか言えないんです。自分が従おうと思うことだけは従うけど、神様の言われることを全部従うということは人間はできないんです。そんなことはしたくないし嫌です。私が認めることだけ私は受け入れます。認めるか認めないかは私が決めます。これが人間なんです。ですから自分が認め自分が決める、つまり自分の主人公は神でないキリストでない私なんだ、私の主人は私なんだ、こういう立場なんです。考え違いますか。だからそれを私の主人は私だというその考えを、それを皆さん捨てなければならないんですよ。それを十字架につけなければならないんですよ。私たちは神によって作られたもので、神様に従うものとして作られた。それなのに自分が自分の神になってしまっている。それが一番の罪です。その罪を十字架につけなければならないです。イエス様は生まれた時から神様に従順であられた。だから十字架につけられる必要がない方なんです。ない方なのに神はこの人をつけたんです。それはあなた方もキリストに倣って自分を十字架につけなさいということです。そうすれば聖霊様は来てくださるんです。アメン。死ななければ復活はありません。死んだ人に神様が復活させるんです。ハレルヤ。わかりますね。その簡単なことなのに、その簡単なことがわからない。アメン。詩編23編の3節はですね、主は私の牧者、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に移させ、憩いの御庭に伴われ。主は私の魂を生き返らせ、そして皆のために私を正しい道に導かれると。この正しい道って何ですか。私が私の主人だというのは正しい道じゃないんですよ。神様が私の主です。これが正しい道なんです。アメン。アメンじゃないんですか。いや、神様が私の主、私はそんな認めない。いや、そんな。逃げる。罪人です。それは。でも今までは罪人だったけども、今からは私は神の子になりたいと。そう思う方は、自分が自分の主じゃなくて、神様が私の主です。私の作り主です。さっき歌いました、作り主。我らはその牧の羊だと。そのように神様の前に自分というものを本当に従順させていく、自我というものに死んでいく人に神様は聖霊をくださって、その人を正しい道に導いていかれる。御言葉を与えてくださって、その人の魂が、霊魂が人の子から神の子へと作り変えられていくようにしていってくださるんです。人の子として生まれてきて、人の子として育っている。しかしそれが神の子へと途中で変えられていく。 そのために聖霊様が私たちに御言葉を示してくださる、与えてくださる、悟らせてくださる、開いてくださる。その御言葉の命と光を受けることによって、私たちの魂がだんだんだんだん神の声と変えられていくんです。アメン。そして神様をあがめるようになっていって、神様あなたは私の主です、私の褒めたたえるべきお方です、私の従うべきお方です、これがそのように思うようになっていったら、それが正しい道に導かれたということなんです。アメン。はい、ね、はい、イザヤ書の43章19節から21節に、ですね、特に21節に、それはその、荒野に道が設けられ、砂漠に水が流れるというところからですね、そして私が、この、野の獣にですね、その水を飲ませるということを言われた後、21節でこうおっしゃった。イザヤ43章21節。この民は我が誉れを述べさせるために、私が自分のために作ったものであるとおっしゃった。この民は、つまり私が聖霊という生ける水を飲ませる、私の聖霊という生ける水を飲む民は、私の誉れを述べるようになる、私に誉れを得させるようになる。そうだ、私は自分のためにこの民を作ったんだとおっしゃったんです。ハレルヤ。だから人間が作られた目的というのは人間のためじゃないんです。神のために人間は作られた。だから神様はその人間を特に愛して、人間の救いのために熱心に働かれるんです。それは神のための人だからです。アメン。ですから私たちはですね、今お話したように、自分というものを神様の前に捧げて明け渡していく、そのことによって聖霊様が来てくださる。聖霊様が来てくださったら、聖霊様が私たちに御言葉を用いて示して、私たちの魂に命と光を与えていってくださって、私たちの魂が、思いがだんだんだんだん変えられていって、神様を崇めるようになる。自分じゃなく神様第一になっていく。それでこそ神の子と言えるんです。神の子に生まれ変わることが必要です。この今日あの佐々木新君が今日も来たけどね、で、あの初めて来た時に私が名前を見て、これ何と読むんですか、新しいと書いてあるけど何と読むんですか、新たと読むんですか、言ったら、そうですと言われた。ああ、いい名前ですね、言ったら、親が、水と霊によって新しく生まれなければ神の国に入ることができないという、あの御言葉から、あのこの名前をつけてくれたようですと言っちゃった。お素晴らしいご両親やねって言ったんやけどね、水と霊から新しく生まれなければ神の国に見ることも入ることもできないと、イエス様ヨハネ3章3節5節でおっしゃったんですけど、これであなた名前はそうやけども聖霊受けたんですかと聞いたらね、3年ぐらい前に受けましたと言うから、ああよかったってね、で、その聖霊を受けた皆さん感謝なことですね。先週日曜日受洗記念会で隣の部屋で会って、その時に香川姉妹が聖霊を受けた時の証をしてくださいました。本当に素晴らしい証で、も私非常に恵まれました。なかなか聖霊を求めても祈っても受けられなかったけども、それでもどうしても聖霊を受けなければ私はクリスチャンとして この信仰生活を続けていく自信がないと。神様、どうぞ聖霊をくださいと。聖霊がなかったら私はもうやっていけないんですと。そういう思いで、祈った。そしたら子どもたちの聖霊待望会をやった。その時に川島が、私は子供でないんやけども参加してもよろしいでしょうかと言った。あ、もちろんいいですということで、大的場のね、健康センターの2階の部屋を借りてですね、そこで子どもたちの聖霊待望会をやって、そこでまあ一番熱心に祈ってたのが多田さんのね、今日も来られました多田さんの娘さんです、多田理恵さん。その頃は小学校5年生ぐらいやったと思うんだけどね、写真が今もありますけども、まあ理恵ちゃんがもう小学校5年生で両方の手を挙げてね、聖霊を求めて祈って聖霊を受けたんですよ。その時何人か子供らが、そして香川姉妹も聖霊見事に受けられました。その証をしてくださったんだ。ハレルヤ。またあれしていただきたいなと思うね。あの受洗会に出た人だけは聞いた、出てない人は全然知らない。素晴らしい証です。そのようにして聖霊というものは、熱心に聖霊を求めて祈っていく、信じて求めて祈っていく人に聖霊は与えられるんですよ、皆さん、ね。うん、だから求めたことのないクリスチャンたくさんおられます。牧師先生も求めたことはない。聖霊というのがあることは聖書からわかるけれども、聖霊がどんなものやら、それはもうさっぱり体験的にはわからないという人が多いんです。本当に惜しいです。でも隣の韓国は教派に関係なく聖霊体験を持っている人たちがたくさんおられます。アメン。日本は聖霊のことを言うと変な目で見られる、そういうのが日本のキリスト教会の現状です。聖霊聖霊って言うとですね、ちょっとおかしいで、あの団体はと、教会はあの牧師はと、こういうふうに白い目で見られるのが日本の教会なんだ。だからダメなんだ。そんな話も先週しましたでしょ、はい。ですからこの神の国というのは場所ですか、どっかの場所ですか、天にそんな場所があるんですか。そうじゃないです。神の国というのは場所じゃなくて状態です。つまり神の霊が支配している状態、神様の聖霊がそこに充満している、そういう状態、それが神の国なんです。そしてその神の国は人の子が入るんですか。人の子は入らない、入れない。神の国に入るのは神の子です。では神の子というのは、ローマ書の8章の中に、御霊に導かれているものがすなわち神の子ですと書いてあります。アメン。ですからやはり皆さん聖霊をいただいて、そして聖霊と共に歩んでいかなければならないですよ。アメン。人の子が支配しているのはこの世の中です。この今の世界です。神の国は人の子が支配もできないし、入ることさえできないです。神の霊が支配して、神の霊に導かれている神の子が神の国に入る、そこの住民になるんです。アメン。神の国や神の子について、あるいは聖書の御言葉について、本当に霊的に分かるのは聖霊様による、聖霊様が目を開いてくださる、それによってだんだん分かっていくわけです。そしてそのですね、キリストのメッセージという福音のメッセージをですね、正しく受け取った人が、それがキリストから使わされて世の中に向けてそのメッセージを語っていく、それがキリストの教会であり、キリストが使わされた教会だと言えると思います。私の証人となるとおっしゃったんです。それは聖霊を受けるときに、あなた方は証人となる力を受けるとおっしゃったんです。あるいは、さあ今日はですね、続いて、この受け入れるということについてもう少しお話をさせていただきたいと思いますけれども、この受け入れるためには自分の心の中にある抵抗感、 というもの、これを取り除かなければなりません。前にもお話しました、ね、人間には抵抗感があるんです。誰にも、子供でもあります。いやいやいやいやって言って、ね、もうこの子供はっきりもの言いますからね。昔と違って、昔は親の顔をちょっと、ね、気にして遠慮してね、いやいやと思ってても、いやいやとはね、親の前で面と向かっては言えなかったから、今の子供は誰も人を気にする子供じゃないんだ。だから、いやいやいやいやってはっきり物言う、そのいやいやいやいやという、それがですね、抵抗感。その神様の語られた言葉に対して必ず抵抗感が生まれてくるという話しましたでしょ。その抵抗感を出てきてもいいんですけれども、その出てきた時にその抵抗感を横へやるということです。あのイエス様がマルタにですね、墓の前の石をのけなさいとおっしゃったら、マルタが言いました。いや先生、そんなことしない方がいいです、ね、だからもう弟のラザロが死んで4日にもなりますから、おそらくこの洞穴の中で、ね、もう腐敗してしまって、この入り口の石をのけたら、その腐臭がバーッと出てきて、もうみんなが不愉快になりますから、石のけない方がいいです、石のあるままで生き返らせてくださいと、こう言ったんです。それがマルタの考えなんです。感情なんです。意思のあるままで生き返らせてくださいとは聖書に書いてないけどもね、マルタが意思をのけることに反対したということはそういうことでしょう。だからそれがですね、抵抗感。確かにマルタの言うことは間違っていない、その通りなん、その通りだけども、イエス様が意思をのけなさいと言われたならば、そんなことと思ったとしても、その心の中の抵抗感を除けなければならないんですよ。わかりました？抵抗感をそのままにしといたら、自分が抵抗してしまっているから、自分の心は空っぽではないです。抵抗感がここに居座っているわけです。でも空っぽにしないと、心の中を本当に神様の前に全部空っぽにして明け渡さないと、抵抗感をなくさないと、聖霊様は来てくださらないです。聖霊様は自分がその人の中に入って、自分が主導権を取るために来てくださるんですよ。それなのに抵抗勢力がその人の心の中に存在しているならば、聖霊様はそんな中に入っていかれないです。抵抗勢力がないところに聖霊様は入っていくんです。そうでしょ、ね、だから新しくですね、上司として赴任する人がですよ、そこの自分が行くその新しい職場にですね、自分を迎えることに、まあ快く思わない勢力がいると、そんなところに行きますか。あれちょっとどうも私に反対しそうやから、ちょっと人事異動で横へやってくれないかと言いますよ。わかりました、いやあれちょっともう余生やりますから、どうぞ来てください。聖霊様も一緒です。心の中に自分のことに対して抵抗するような思いを、考えを持っている人がその中にいるなら、聖霊様はちょっとまだ、時期が早いなと、もっと後からにしますとおっしゃる。あれがなくなってから、抵抗しないようになったら行きますとおっしゃる。だから私たちは神様に対して本当に自分というものを空っぽにしないといけない。たとえああだこうだこうだああだと自分の考えや感情やそういう思いがあるとしても、それ全部横へやらないといけないです。前の上野町の教会の時に、徳島文理大学の教授という方が訪ねてこられました。初めてで、どういうご用件ですかと聞いたら、いや今の世の中は 悪霊が支配していると、この悪霊に勝つのはもう精霊だけだと、 で、徳島にはそういう聖霊のことを言う教会がないので、いろいろ調べてみたら、こちらの教会は聖霊の派の教会だと、いうことを聞いたので、来たんです。先生どうしたら聖霊を受けられますか、それを教えてくださいと言われたんで、まあ、2回上がっていただいて、どうしたら聖霊を受けられるのですか、そうですね、じゃあもう一言で言います。先生が今まで持っておられる、その神様についての知識や信仰についての知識や学んでこられたそのキリスト教に関しての知識、それ一旦全部捨ててくださいと言ったんです。で、自分の心を空っぽにしてください、それが条件です。空の器に油が注がれて、その油が満ちていく。エリシャがその奇跡をしましたでしょ。あのようにですね、心を空っぽにしていただけますか。そしたら神様は先生に聖霊を注いでくださいます、油を注いでくださいますということを話した。ほら、先生もカバン持ってスススススと階段を降りていかれたんですね。まあ気に入らなかったんやろね。そんなことがありました。だから聖霊様に来ていただくためにはですね、自分を空っぽにしないといけないですね。あるいはそしたら子供でも来てくださいます。ただの理恵さん小学校5年生だ、聖霊を求めていな、子供は純真ですね。いろんな知識とかそんな持ってないです、経験もないです。ただ聖霊をください、イエス様私は信じてます、イエス様が好きです、イエス様にこれからもついていきます、その3つの言葉だけで聖霊を受けるんです。ハレルヤ、アメン。さあ、今日は41節、預言者の名のゆえに預言者を受け入れる者は預言者の報いを受け、義人の名のゆえに義人を受け入れる者は義人の報いを受けるという、その受け入れるなら、その受け入れた者の報いを受けるということですね。受け入れる通りの報いを受けるということですね。イエス様はマタイの9章29節でこうおっしゃいました。あなた方の信仰通り、信じた通りにあなた方の身になるようにとおっしゃる。それと同じです。で、信じます、受け入れますということを、まあ、心が決断します。それはスタートラインに立ったということです。ゴールに立ったのと違うんです。スタートラインに立ったんです。ゴールはその自分が受け取るということ、受け取って初めてそれはゴールに達したということです。信じます、受け入れます、まあ、そこから始まるんです。スタートラインから始まるんです。で、大切なことは、その信じたならば、それを信じ続けていくという、ゴールを目指して、ゴールにたどり着くまで、それを信じ続けていく、受け入れ続けていくという、それが大事なことでしょ。ね、報いを得るまで、皆さん途中で、投げ出してはいけないんですね。そのことはヘブル人への手紙の中に随分、まあ、書かれてあるんですけども、走り続ける、最後まで走り続けていく、信じ続ける。別な見方をしますとですね、この報いというのは、それは神様が与えてくださるもの、キリストが与えてくださるものなんです。違いますか。報いは神様から来るんですよ。ということはどういうことですか。神様あるいはキリストが報いてくださるということは、いわばそれは報いは、それはご褒美なんです。神様からのご褒美、キリストからのご褒美なんです。アメン。すなわち ご褒美をもらうということは、それだけ神様を喜ばせ、キリストを喜ばせるから、そのご褒美として与えられるんです。ここ大事な点です。ください、ください、ください、お願いします、お願いします、ください、ください、お願いしますって、そればっかりではそれは神様を喜ばせていることになりますか。それは選挙運動で候補者が連呼するときにね、何々してください、何々してくださいってね、見て自分の名前を言うてね、ああいうのではいけないんです。喜ばせないといけないんです。神様とキリストを喜ばせていくと、その報いとして神様が報いてくださるんですから。ハレルヤ。もうできるだけ分かりやすいように、まあ私もお話しするように努めているんですけどね、これで分からんかったらもう本当に分からん人ですね。だから神とキリストを喜ばせる、どうしたら神様は喜ばれるの、キリストを喜ばれるのかということです。どうしたら喜ばれるんですか。栄光と誉れを捧げること、ハレルヤ。これ神様喜ばれることですね。アーメン。褒める、私たちも褒められたら嬉しいじゃないですかね。もうこちらのできてないところ、欠点弱点ばっかりを指摘されるとね、それはその通りかもしれないけれども嬉しくないです。でも褒めてくれる人は、弱点があるのにもかかわらず、足りないところがあるにもかかわらず褒めてくれる人がいたら、いやこの人いい人やなと思って好きになるんじゃないですか。だからもう会うとも弱点よい欠点よい、あんたこう言ったね、ああしたね言うてね、もうそこを指摘してちょちょちょちょつついてくるような人はね、もうこっちが避けたくなる。人間でも褒められると嬉しいです。だから私たち褒めましょうね。人間同士でも欠点弱点があっても、そこばっかり目つけて、そこばっかりあんたこうでしょうああでしょうという、ようなことを言わないようにしないといけないです、直してあげようと思ったってそんなんで直れないんで、相手を怒らせるだけなんです、ね、だから遠ざけるだけなんですから、見て見ぬふり、聞いて聞かぬふりして褒める、いいところを褒める、褒める。神様に対しても皆さんめちゃくちゃ褒めないといけないんです。褒めてますか。神様どうしてしてくれないんですか、こんなにお願いしているのに、まだなんですか、どうなってんですか、聞いてるんですか、見てるんですか、私のこと本当に愛してるんですか。でも不満たらたらでね、神様なんかあんまり期待していませんけどね、もともとまあちょっと神様気が向いたら助けてくれても、いいかもしれませんよみたいなね。神様にあんまり期待してない、それほど期待してないという人と、神様にめちゃくちゃ期待してるんですというのと、どっちが神様喜びますか。期待されていないより期待されてる方が喜ぶんです。私たちも同じじゃないですか。だから神様にものすごい期待をしていくことが大事です。アメン。もう神様はもうあなたしかないんです、私が頼れるのはもうあなただけなんです、口先だけではなく本気で本心でそういうのは、神様めちゃくちゃ喜ばれるんです。ほう、私だけを頼りにしてるってくれてるのか、かわいいやっちゃのと、こうなるわけなんです。あまり期待してませんわな神様、ね、本当に困った時だけ何とかしてくださいね、普段はもう別に用がありませんみたいな。そんな神様から見たらね、可愛げのないもんですよ。普段から神様神様神様、 もう朝も昼も夜も神様神様神様ってもう神様ばっかり言ってるね、美穂さんみたいにね。美穂さん、最近の美穂さんそうやね、神様神様神様神様、もう神様はね、お前この前までそんなんでなかったやろと、いつからそんなになったんじゃ言うてね、神様びっくりされとるんです。今キャーッと目上げてね、神様見直しておられるんです。皆さんもどうですか、神様神様って言ってますか。言ってないでしょ、ほとんどがね。だから神様もあんまり相手にされていないんです、はっきり言うと。でももう神様神様、もう神様だけが頼りです、もう神様がなかったら私はもうこの人生本当に虚しいです、得るもの何にもないです、神様どうか、ああ生きてきてよかった、こんなに幸せなことがないという、そんな思いで生かしてくださいと。皆さん、ハレルヤ、神様してくださいますよ。預言者の名のゆえに預言者を受け入れる者は預言者の報いを受け、義人の名のゆえに義人を受け入れる者は義人の報いを受けると言いました。イエス・キリストに対して、私の人生をめちゃくちゃ幸せにしてくださるお方だと信じるならば、そのようにしてくださった、そのような人生を送らせてくださるんです。ハレルヤ。あなたが信じるようにあなたの身になるようにとおっしゃったんです。あなたは私をどのように見ているのかと、イエス様はそうおっしゃるんですね。だからもう本当にイエス様は頼って信頼して求めていきましょう。あなたが自分の人生をただの平凡な平穏無事な人生で終わったらもうそれで一番いいと思っているんだら、まあそれだけのものしか得られません、はい、あなたの口を大きく開けなさい、私はそれを満たそうと、詩編の中にありますね。アメン、はい、ですから私たちは本当に神様を喜ばせていくことが大事でございます。アメン、ローマ書4章19節から21節に、こう書いてあります。栄光を神に帰し、神はその約束されたことを成し遂げることができるとアブラハムは確信したと。栄光を神に帰した、つまり神様は約束されたことは必ずそれを成し遂げてくださるお方だと信じることが、それが神様に栄光を捧げることになるんですよと言っているんです。またコリント第二の手紙の1章20節、神の約束はことごとく彼イエス・キリストにおいてしかりその通りになった、だから私たちはアーメンと唱えて神に栄光を期するのである。神様、あなたの約束はすべてキリストにおいてそれが成し遂げられました、アーメン、そうです、その通りです、そのように唱えて神に栄光を期するのであると書いてあります。だから神様に栄光を期するっていうのは、そのようにしてですね、神様の言われたこと、約束されたことは必ずそれが成し遂げられると信じるならば、神様はとても喜ばれるんです。ヘブル書13章15節、だから私たちはイエスによって賛美の生贄、すなわち彼の皆を称える唇の実を絶えず神に捧げようではないかと。賛美を捧げよう、彼を褒めたたえようって、賛美というのは褒めたたえるということです。神様を褒めたたえ、キリストを褒めたたえて、あなたは必ずそのようになさいます、してくださいます、そのことを私は信じてます、これは神様は栄光を褒まれ賛美を捧げていることになるんですよ。ここで歌ってるその歌だけが賛美じゃないです。普段メロディーなしで私たちがそのように神様を褒めたたえるなら、それは賛美です。あるいは信仰の告白です、信仰の宣言です、それは神様を喜ばせるんです。もうちょっとね、神様はヨシュアに言われました。あなた方が足の裏で踏むところは皆私がモーセに約束したようにあなた方に与える。ヨシュア記1章3節、あなた方が足の裏で踏むところ、足の裏で踏むというのはどういうことですか。足の裏で、ここは私のもの、私たちのもの、 言うことの宣言、告白をすること、所有を宣言すること、所有を告白すること、それが足の裏で踏むところ、踏むということです。ここは私のものです。子供の頃そういう遊びがあったの。陣取り合戦という丸が書いてあって、飛び飛びに丸が書いてあって、でそこの丸一番最初に入った人がそこのところを自分の所有地を取る。ここは私のもの、所有を、意味するね。Confession is profession。 Profession じゃない、 Possession。Confession is possession だったと思う。50年前に読んだことがある。つまり Confession というのは告白すること、信仰を告白することです。これこうなります、ああなります、信仰を告白していくと、その告白したものを自分のものにすることができる。 Possession、はい、ですからそれも神様を喜ばせるんです。受け取ってから、ここは私が、私のものです、受け取ってから、私のこれは私のものになりました、受け取ってからその言うんじゃないんです。信仰告白というのは、それがまだ受け取ってない時に、これは私のものになりますというのが、これが信仰の告白なんです。神様はここを私にくださいますというの、それが信仰告白です。その受け取ってからじゃなくて、受け取る前に神様がこれを与えてくださいますと告白していくことを神様は喜ばれるんです。アメン。ですから神様を喜ばせする方法を皆さん今日いくつかご紹介しましたけども、ダビデもあのゴリアテと戦うときに、ね、何と言いましたか。私は主の名によってお前に立ち向かうと言いました。主は今日お前を私の手に渡されると言いました。まだゴリアテを倒してないんですよ。ゴリアテはこうしてですね、人みたいに相撲取りで言えばあれ誰ですか、あれ、あ、高安、そうです、大関の高安という人はね、相撲を取り組む前にね、クーッとこうするんです。あ、ちょっとゴリラみたいなね感じがしますね。そのゴリアテとダビデはね、一騎打ち戦う時にね、そういった、今日主がお前を私の手に渡される、これがですね、信仰告白です。渡されてから渡されるって言ったんです。そんなもう渡されたら言う必要ないんです。大事なのは渡される前から渡されるとこういうこと。足の裏でもう踏んで、これが私のものになる。主が私のものにしてくださる。前もって宣言することです。それは神様喜ばれるんです。ハレルヤ。まあこれで今日終わります。主による勝利を告白し宣言することは、主に栄光誉りを下げることになります。口先だけでなく、聖霊によって心の中から信じて告白していくと、神は霊と誠をもって神に捧げるものを喜ばれます。アメン。彼によって栄光を受けになったのなら、神も彼に栄光をお授けになるであろう。イエス様がヨハネ13章33節でそのようにおっしゃいました。アメン。はい、これがですね、受け取るということ、受け入れるということと、それから報いを受け取るということ、その報いを受け取るためにどうしたらいいのかという、皆さんにですねお話しさせていただきました。心の中で、このメッセージをですね受け取ってくださったなら、誠に幸いであると思います。お祈りしたいと思います。ハレルヤ。イエス様、先週についてもう一度、イエス様の語られたマタイ10章40節から 42節にかけてのお言葉を、それを本当に分かりやすく解きほぐして2週にわたってメッセージさせていただきました。神様、あなたを受け入れ、そしてあなたに栄光を捧げして、私たちの願っていること、神様が与えると約束されたこと、そのことは必ず神様が与えてくださるんだと信仰の告白をし、神様を褒めたたえて栄光を捧げして、それを実際に受け取るというゴールに達することができるように、どうぞ祝福してください。私たちの信仰を励ましてください。私たちの心を神様に捧げ、神様に自分を明け渡して、聖霊様に来ていただき、聖霊様に住んでいただき、聖霊様によって御言葉を教えられ、命と光がますます豊かに与えられて、私たちがますます神様に近いものとされていきますように、どうぞ祝福してください。そのようにして神様の誠の教会、神様から本当に建てられ、また使わされる教会となることができるように祝福してください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。